にちは、現在9月の10日、何分、16時37分、京都に、カメラをメンテナンスに出した帰りのドライブデジオでございます。よろしくお願いします。信号待ちでふと横のなんか植え込みを見ると、なぜか、薬のなんかこう飲み終わって出し終わった後のなんかこう何ですかこの、ゴミが散乱してます。事件の香りがする。はい。はい、前回ですね、まあ、カメラモニターいかがですかという形でね、お借りしまして、まあ、そんな時に、比較するべき、弊社のカメラをメンテナンスになんてどうすんのというところがあるんですが、まあ、こちらもねトラブルを抱えたままではね、心の隅というよりかはなんかいいの隅になんかね何かこう重くのしたまんま仕事を続けることになるんで、はい、これをなんとか早く解消したいということで、まあ、そこはね、帰り見ず、はい、メンテナンスという形で、出してきたわけなんですけれども、そのお借りしているカメラというのがですね、僕なんかがその使っているテープに収録するカメラではなくて、デジカメなんかでも広く使用されてます SD カードと言われるねカード、それを使用して、の映像を収録するっていう風な仕様になってるんですね。ね、まだまだちょっとそのこう大容量のね、SD カード、まあ、16GB とか32GB とかっていうのを購入しようとしますと、あれは高いのねっていうね、ことには、まあ、どうしてもなっちゃうんですけれども、まあ、この辺も驚くべきスピードで、価格破壊が、進みますので、こなれてまいりますと、まあ、何枚も手持ちに持っておけば、まあ、何枚も必要かっていうぐらいですね。はい。まあ、12分の収録、容量であったり、仕事の内容によりますけれども、あったりもしますので、ね、上手に、使用環境を考えればですね、非常に能力を発揮するというふうなことになってきたりもするんですけれども、なんていうんですかね、そのカメラのね進化の過程で、まあ、テープという物理的なねその機構を機械的にね、テープっていうメディアをね媒体をガチャッと入れて、ほんでヘッドっていうのを介して電気信号を、まあ、デジタル化した電気信号ですね、あの薄い磁気の引いたテープにですね、磁化させてこうね信号化して、それをね再生するときに逆に読み取ってっていう風な、機械的な意味合いでその別の媒体に映し込むのにね変換作業をそんなとこでやって、こう収録するとね書き込むというふうなことをやってるんですけれども、まあ、これをしますとやっぱりそのテープを入れるであるとかね再生するとかですね、記録するとかっていう意味でどうしてもそういう メカニカルなものがねカメラにこうどんどん載せざるを得ないわけですよ。載せて叱るべきなわけですよね。そういう仕様であるならばそうせざるを得ないんですけれども、これがあの SD カードみたいなチップ化するとですね、その機械部分で全部いらなくなるわけですよね。はい。でそのさらに一旦プシュッと差し込むとですね、ある基盤なんかこう物理的に何かに変換して、何かに移し込むっていう風なこうやっぱりこう、変換作業っていうのがどっかに加わるんですよね、そしてその記録するためにのなんかこうアクションっていうものを起こさないと、 収録できないっていう機構になる、なってたものがですね、その SD カードになると、その、映像を、デジタル化して進行化したものっていうと、そのね、あの、基板ってあるじゃないですか。ね。あの、レンズから入ってきて、それが、まあ、撮像素子って言われるね、CMOS とか 3CCD とかって言われるような、とこから入って、これが、まあ、デジタル化されて、信号化されるわけですよね。信号化された段階で、もうそれは、その、01の電気信号という形で、その、基板の中をぐるぐるぐるっと動いてるわけですよ。動いて流れてるわけですよ。ね。そこにですね、あの、チップ、あのメモリーチップというものは直接接続する、なんかまあこれちょっと語弊があるのかもしれませんけど、まあ、そこに直接アクセスするような形で、その電気信号を、直でこう読み込むというふうな流れになりますので、接点電気的な流れがその確保されれば非常に安定して、その振動とかね、衝撃度いうふうなものに左右されず、電気信号を、そのままこう受け取れるという機構なんで、過酷な環境に行けば行くほどその能力を発揮する、まあ、状況によりけりかもしれませんけど、そんなに点が出てくるんですよね。なかなかまあ活かせるかっていうとちょっと、まあ、なかなか微妙だったりする、そういうね環境下での仕事っていう特化するのかっていうのはそういうわけでもないので、そういった利点がある、まあ、カメラ側でねそういった利点があるので、まあ、そうなっていくっていうのは撮影時にね、アドバンテージが、こうテープで収録するっていうよりかは、より、出てきて、すごい、こうジャングルとか、ね、極寒の大地とか、ね、灼熱の大地とか、取材に行かれる場合にも何かこう、テープっていう風なね、熱に弱いじゃないですか。ね、こう、ヘッドがくるくる回るって寒さでどうなんですか。ね、そういうところが全く物理的なところをこうケアすることなく持ち込めるっていうのはね、すごい利点でもあります。まあそこでの導入っていうのは考えられるのと、もう一つ、収録後のね、スピーディーな、素材の取り込み。ですね、パソコン側に取り込んで編集しましょうっていうのはやっぱり時間短縮が図れるっていうのはすごく大きいですよね。かといって導入できるしてるのかっていうと、なかなか導入してない理由っていうのは、まあ本当に新たに登場した、ね、撮影媒体、収録する、ね、媒体であるということと、今までの設備のね、投資分をなんとかペイしないかんやんかっていう話があるのと、最大はその取り込む素材っていうのがどう管理していくのかということが一番のネックになるんですよね。テープに収録されてればそれがそのまま、ね、保存素材として今まででしたらこう保存するということが、まあ、形として見えるもんなんですけれども、これがどうしてもでデジタルデータになると、ね、今までのテープに残すっていう風なわけにはいかなくなっちゃって、ハードディスクっていうのに残しとく、それとも、別のディスクに焼いて保存する、ね、保存方法とかっていうのをちょっと今までのワークフローからするとちょっと考え直さないと、意識をね考え直さないといけないんですよね。で、デジタルの素材っていうのは何でしょうね、基本ですね、バックアップを取るね、元のオリジナル素材がここにあるんだけれども、もしものことを考えてその他に何かコピーをして取っておくということを基本としているわけでございますよね。で、それっていうのを、状態化するっていうんでしょうかね。ワークフローの中に取り組むっていうのが、なかなかね、今の、その素材をね、どこに保管するかっていうのの、その保管先の選択っていうのが、今、過渡期と言っていいのか、 まあテーマになってまして、じゃあその現状 DVD のね、R-R プラス R みたいな形に、保存しておけば良いのかというと、まあ、容量からすると、ね、4.7GB っていう風なことなので、ハイビジョンのような素材になるとちょっとそれには上限が出てきてしまうと、ね、じゃあブルーレイみたいなのでいいのかっていうと今のところちょっと、やっぱり保存素材保存メディアにしては金額が張ると。じゃあハードディスクに置いといたらいいのかっていうと、これもまあ衝撃に弱いですよね。取り扱いに結構慎重に取り扱わないとっていうふうなことがあったり、なかなかこうポンとこう、それに乗るっていうのはね、なかなか今の段階ではなかったりするんですね。まあ、でも、まあ、この後、パソコンベースで編集っていう環境が、まあ、なくなるわけではまずないわけですから、まあ、データの保存ということに関してはやはりバックアップという形で、1箇所と言わず2箇所ないし3箇所に置くぐらいのですね、まあ、慎重さっていうものが実はこう必要とされてくるのではないかなと、はい、なるだけ意識改革を早い段階で行って、そういうワークフローっていうものを受け入れるというふうにされると、よりスピーディーでデジタル化されたその映像制作環境っていうものをこ うまくハンドリングしていただけるようになるように思いますっていう、うちがどこまでできるのっていうとまだちょっとね、そのやっぱりその何にその保存するのとか、いうところにね迷ってたり、この不景気でその辺に対応するハード機器を揃えたいとかっていうのがなかなかいかなかったりですね、ちょっと足踏みしているようなところなんですけれども、まあぜひともその、さらに安定した、素材保存環境っていうんでしょうかね、確保するためには僕はそういう方向で、自分の中で意識を変えていけるようなワークフローにしていきたいなと、またも喋ってます。ね、チップのね、カメラの利点と、まあ、その利点からは、まあ、ちょっとこう、今の制作、映像編集環境からするとね、ちょっとこう、手こずってる素材の保存というふうな側面を、お話しさせていただきました。あれなんですけど、まあ、ちょっと映像関係の話で、まあ、今年の夏ね、パタパタあったんで、それを続けてお話ししていこうと思いつつ、そう、ね、夏といえば、海じゃないですか。ね、家族で参りました。海で、ちょっと面白いお話ありましたんで、そんなお話挟ませていただこうと思います。長々とご拝聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。